マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。今週も先週に引き続きまして、小野隆さんをお招きいたしまして、お話をお伺いします。小野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小野さん、お話がもう面白いのでね、本当なかなか時代が進まないんですけどまあでもね、19歳ぐらいでこちらに来られて、当時田舎町だったと思うんですが、ご結婚されたのはおいくつだったんですか？
自分はね、29歳だね。
ちょっと奥手だったんですね。
そうですね、いや奥手というよりもね、仕事とね、あとはもう自分で好きな少林寺拳法ばっかりやってたからね。
じゃあずっと少林寺拳法は鹿島の地に来られてからもされてらした。
そうですね、少林寺拳法の出会いはね、当時製鉄所の中に乗船会といってクラブ活動みたいなのあったんですよ、
はい、
その中の一つにね、少林寺拳法部というのがあったんで、その中で入らせていただいたね、
それ初めての体験だったんですか、少林寺拳法が。
はい、
社会人になってから。
昭和49年だからね。
何がそんなに長続きして今まで魅力が、
当時はね、自分の体を鍛えるという部分と、やっぱりあれだね、技の楽しさ、面白さとかね、技術面があったんですが、そのうち鹿島の町の方にね、うちのお師匠さんが町でちょっと少林寺拳法や道場を作るんだということで、高松緑地だね、当時のね、の武道場でちょっと始まったんですよ。その時にお手伝いしてくれということで、緑地体育館の武道場でですね、地元のね、子供ら集めてやったのがきっかけだね。
じゃあそっちにのめり込んじゃったから、あんまり恋の方には行かなかったんですね。
そうやね、
なんで奥様とは知り合われたんですか？
女房殿とはね、会社なんですけど、当時ね、僕は訓練センターといって技術技能のね、訓練する場所があるんですけど、そこで指導員をやってたんですよ。そこでですね、指導員の先輩がね、紹介で、こういう子がいるんだけどということで、一回会ってみたらということで会っただけなんだけどね。
じゃあ奥様は地元の方なんですか？
母ちゃんはね、九州だ。
九州どちらの？
小倉。
小倉の方。
はい。
なんでまた？
女房殿はね、だから43年頃にね、住友金属の本当の設立の時期ぐらいにね、お父さんが住金なんです。
そっかそっか。
で、熱源工場だったからね、そのあれやね、機関要員として家族ごと
転勤
高間ヶ原に来たんだね。
当
時みんな高間ヶ原だもんね。
じゃあ最大者は高間ヶ原に。
はい。
なるほどね。でそこでまあお知り合いになって、
はいはい、
でお子様は何人ぐらい恵まれたんですか？
子供はね、女の子だけ3人。
全部女の子。
そうです。
当時、この番組にねご出演してくださった方が、奥様の出産には立ち会えなかったんだというふうに伺いましたけれども、やっぱり小野さんの時代もそうですか？
立ち会いはね、あの当時は立ち会いしないね。
しない
男だからね、あんまりね、あの時代はね、今でこそね、付き添ってなってもやるけど、いや仕事してたね。
会社もじゃあ行ってもいいよなんていうことはもうない感じの雰囲気の。
ない
でもとにかく仕事が一番。
そう、仕事をしててね、でね、一番の思い出はね、3人目かな、生まれた時は上が女だったから、3番目は男だろうなと、いやこれ今ねどっちですよって言われるみたいだけど、当時はないからね、で少林寺の練習したんですよ。だからね、誰かがね、先生あれもう子供生まれるみたいだから病院行ってくださいって誰か父兄が来たんだよ、で、じゃああれやな、男の子やったら見ねえだかんな、なって言ったらさ、開けたら、女の子ですって言われたんだよ、
はい、
チェって言っちゃったからさ
もう失礼な。
いや後で怒られたな。
そりゃそうですよ。
お父さんふざけんじゃねえぞって言われちゃったからさ、いや参った、いや失礼しました。
まあその時のお詫びをみたいな。
そういうこと。
でも奥様はまあまあのお年頃の時に鹿島に来られた時ってって思われたでしょうね、
う
ん、小倉はだって結構な、ね、町ですからね。
そうだろうね、僕もあんまり分からんけどね、
うん、
あっちはだけどもともとね、
うん、
あの鉄鋼の町というかね、
そうそうそう、官営工場が ね、ありましたから、八
幡近くだしね、
そうそう、う
ん、だから、うん、こっち来てびっくりしたんじゃないかな、
うん、
よくそれはねあっちのお父さんからよく聞いたね、
うん、
いやーバースでひどかったっていうことで
広かった。まあでもそうやって再退社の方が入られる高間ヶ原っていうのは意外と、あの意外とっていうのも失礼ですけれども、セレブが住まわれてるみたいなイメージだったんじゃないですか、地元の人からすると。
そうですね、
ね、
うん、
うん、
でまあ結構近くにお店もあったしね、
うん、
日用品は結構あの辺の近所の店で揃ってたんだろうね。
あ、じゃあまあ歩いてお買い物とかも行ける感じの。
そうですね、
あ、
大きいやつはね、佐原とか成田とか東京の方に行かないとね、
うん、
それ以外は結構あれあったよ、高天の前にショッピングセンターとかいうのもあったな、
はいはい、うん、じゃあまあ奥様はそんなに不自由な暮らしっていうか、まあそういう言い方も変ですけど、 そういうのはなく、う
ん、なかったと思ったね。
なんかその時の思い出ってないですか、お子さんが3人生まれて新婚時代。
いやでね、3番目生まれた時はもうね、もう今度はね、
うん、
さっき言ったようにマイホームだから。
あ、そうだそうだ、
うん、やっぱりね大概ね新婚者住宅にいるのはね、高天でも家族寮と新婚者住宅っていうのあるんですよ、
うんうん、
で新婚者さんは安いんだよ、
うんうんうんうん、
5年間ぐらいは、
うん、
本当に、
まあ、会社がね、うん、だいぶ補填してくれて、
だからその分だけこれ貯めなさい。
そうだそうだ、お家を買うためのね、うん、資金をね。
で今度はね今のお家探しっていうかね、
うんうん、
結構お家探しもあったね。
うん、
大体結婚して5年以内ぐらいにみんなお家建てて、
すごいですね、
行ったね。だってバブル期の前だったかな。
あ、
うん、高いよね、バブル期だと。
あ、そうですね、
びっくりする、
うん、土地の値段が今の3倍ぐらいしたんじゃないですか、2倍から3倍。
そうだね、
うん、
考えられない値段でね。
まあじゃあその波に乗ってお家を建てられてね、でも社宅と違ってそうやって一戸建てにね住まわれた奥さんって結構心細い思いとかされたんじゃないですか。大丈夫でした。
あ、そうでもないんじゃない、実家がね近くに。
あ、そかそか、う
ん、お父さんお母さんもね高天の近くに家構えてたからね、
うん、あ、じゃあ、うん、もう本当に家族で、まあ、小倉からこちらにいらして、そのままじゃここに住まわれていらっしゃるんですね。
そうですね、
うん、
あとお兄さん夫婦もね近くにおるんですよ、うん、
なるほど、
おったからね。
じゃあね、あの困った時、子育てでもねちょっと手が借りたいっていう時なんかは、ね、強力なね助っ人が、
うん、だから子育てで大変なのはやっぱりね身寄りがないというかね。
そうですね、知り合いがいないとこで、
遠くから来た人はね、
うん、
大変だったと思うよあの当時は。だからねよくあの職場の先輩とか同僚ね、子供生まれるしたら田舎からお袋呼んでね、
あ、
1ヶ月ぐらいいたんじゃないかな、
産後のね、うん、お手伝いでね。
今でこそね、
うん、
あの育休だってあるけ ど、
ありますけど、ね、
当時はそんなのないから
確かに、ね、
育休なんて働け働けだもん。
そうですね、う
ん、だからねちゃんとお知り合いがいないとこは全部ね田舎の人が出てきて ねやってたと思ったな。
あ、うん、あの小野さんは比較的ね早くから憧れのマイカーを持たれてたみたいですけど、うん、そういう方ばっかりでもないでしょやっぱり。
そうだ
ねなんか代わりにこう乗っけてったとかいう覚えはないですか。
転勤で来るとね、
うん、
まず車ないから
ないですね。
そういう人は結構ね自分の車に乗っけてね、うん、通体勤してましたよ。
あ、そうなんですね、
うん、
じゃあそういうところでは あのいい時代だったんですね。
そうだね、あとはバスとかね あったけど、あんまりバス使う人もいないし、
うん、
でやっぱりあちらから来る人は必ずあの免許を取って自分の車持っちゃうね、
うん、
もしくはバイクだね、
うん、もうその時には鹿島に来るとそういうのがないよっていう、 もう情報も入ってたんでしょうかね。
そうですね、
ないと生活できないよぐらいの、
あの便利は悪いよというのはそういう風になってたからね。
うん、そっかそっか、わ、うん、かりました。今回は結婚されてというその時代のお話も伺うことができました。小野さん、また来週もぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。